弟兄姐妹们，新年平安。
皆さん、明けましておめでとうございます。
感谢主，新年我们又可以在主的教会聚会
了。新年私たちが主の宮でもう一度集まることができまして、主に感謝いたします。
新年或者元旦是日本 最隆重的节日。
この新年あるいは元日というのは日本において最も大切な日であります。
没有哪个节日可以比上元旦这样的节日。
このどんな祝日も元日ほど大切にされている日はありません。
新幹線、飛機場都会非常的拥挤。
この新幹線でも空港でもとても混み合っています。
无论多远，一家人都要聚在一起，一起过节。
どんなに遠く離れていても、一緒に家族が揃ってこの新年を過ごそうとしている人たちがいます。
但是我们住在东京的弟兄姐妹也会知道一件事。
けど東京にいる兄弟姉妹たちがある事実をご存知だと思いますが、
新年的东京是一年之中最冷清的日子。
この新年の東京というのは一年間の間に最も寂しい時であります。
没有哪一天的惠比寿会这么冷清的。
この恵比寿が一年中に今日ほど寂しいものはありません。
同样的，新年这个日子也是很多人他人生最冷清的日子。
また一部の人にとりましては新年というのは人生の中で最も寂しい日になります。
我觉得越到过节了，人的感觉越会两极分化。
この祭日が近づいてくると人間というのが二極化してしまいます。
比较幸福的人过年的时候会更幸福。
幸せな人が新年を迎えるとさらに幸せになります。
但是那些贫穷的、那些有病的、那些孤单的人在过节的时候，他们会更冷清。
貧しい人、病にかかっている人、孤独の人が新年になるとさらに寂しくなります。
会更痛苦。
さらに辛くなります。
所以说，我们在主耶稣基督的教会。
私たちは主イエス・キリストの教会の中にいて、
因主爱了我们、
主が私たちを愛するがゆえに、
越到这样的节日的时候，我们请弟兄姐妹越多的想想我们中间和社会上那些贫穷的孤独的人。
その日が近づいてくると、私たちがますますこの社会にいるこの貧しい人、孤独の人を思い出さなければなりません。
孤儿寡母、
孤児や、その、この孤独、あの、独身、あの、離婚された女です。
今天我们要学一个圣经中的人物，使女下嫁。
本日私たちは聖書の中のある人物、その女奴隷ハガルについて学びたいと思います。
我当基督徒很多年了，好像几乎没有听过有讲到讲下嫁的。
私が自分がクリスチャンになって長年、年月経ったけれども、ハガルをテーマとした説教はあまり聞いたことがありません。
轮到今天的经文，在这个日子就是讲下嫁。
けれども今日のこの聖書箇所、今日に当たったこの聖書箇所ですけれども、ハガルについての話であります。
下嫁是一个很不幸的女人。
ハガルというのはとても不幸な女であります。
我们的题目叫做《使女下嫁》。
今日のテーマは女奴隷ハガルであります。
日语翻得非常的直接，女奴隶。
女奴隷であります。
我们在这个社会可能很难想象以前的奴隶会过什么样的生活。
今の私たちにとりましては以前奴隷がどういう生活をしているかあまり想像しがたいものでありますが。
下嫁是女人。
ハガは女でありました。
我们很多姐妹都知道，女人在这个社会一直比男人可能会更有一些不幸。
その女性姉妹の方がよくご存知だと思いますけども、今社会でもそうですけども、女性が男性よりももう少し不幸になります。
是更弱的一方。
弱いものであります。
他是奴隶，比自由人又更弱一方。
またハガルが奴隷であって自由人に比べてさらに弱い立場にあります。
他是埃及人，比以色列人又低了一头。
また彼女がエジプト人であってイスラエル人よりもさらに身分が下にあります。
他是个小老婆。
そして彼女が目かけであります。
比大老婆又低了不止一头。
で本妻よりもさらに身分の低いものであります。
他是历史上第一位 单亲妈妈。
そしてまた歴史の中では一番最初のこの片親であります。
直到今天的社会，我们知道一位单亲的妈妈会面临什么样的困难。
と今の社会にいるとこの片親母親だけ母子家庭のこの母親がどういう境遇にあるかよくご存知だと思いますけれども。
经常是会多么的无助。
この多くの時には無力さを感じるでしょう。
夏甲有一个特点。
ハガルにはある特徴がありました。
我仔细的看了一下圣经所有跟夏甲有关的记载。
私は聖書の中にハガルに関する記載をその細かく読み漁ったんですが、
从来没有一个人帮助过夏甲。
誰一人としてハガルを助けたものがありませんでした。
她很不幸的一个女人。
とても不幸な女でありました。
但是我们也请弟兄姐妹记住。
けれども兄弟姉妹たち覚えていてほしいんですけれども、
夏甲在经文当中有一些遭遇。
このハガルはこの聖書の中に書かれている彼女の経験した事柄がありますけれども、
也请弟兄姐妹记住，没有人在神面前是无辜的。
皆さん覚えてほしいんですけど、神様の前において無実な人は誰も一人ありません。
经文让我们知道夏甲自己也不无辜，他也是有罪的。
この聖書を読んでいると分かるように、ハガル自身もこの無実なものではなく、ハガルにも罪がありました。
他的很多经历也是神彰显了神的公义。
彼女の経験から神様の義が表されたけれども、
但是今天的经文特别的让我们知道。
けれども本日の聖書箇所から私たちが特に学べることと言いますと、
神的慈爱、神的怜悯。
神様のご慈愛、神様の憐れみというものが、
他的帮助、他的眷顾、
神様の助け、神様の帰り見というものが、
特別是对孤儿寡母、
特に孤児、そしてやもめに対してこの恵みがあります。
也包括夏甲、
その中にハガルも含まれています。
首先、我们看一下这经文。
で、聖書に戻りましょう。
我给大家读一下的一到三节的经文。亚伯来的妻子撒来不给他生儿女，撒来有一个使女名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯来说：“耶和华使我不能生育，请你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话，于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。
この16章の1節から3節まで、アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女はエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知ように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。
神呼召亚伯兰带着他的一家来到迦南。
神様の召命によってアブラムがこの家族全員を連れてカナンの地に入りました。
神应许亚伯兰要把这地赐给他和他的后裔。
神様はアブラムにこの地をアブラムとアブラムの子孫に与えると約束されました。
神甚至跟他立约。
また神様が彼と契約を結んだんです。
现在过了十年了。
それから10年経ちました。
神对亚伯兰的应许是：我把这地赐给你和你的后裔。
神様の約束というのが、この地をあなたとあなたの子孫に与えることです。
弟兄姐妹，这时的亚伯兰得到那地了吗？
その時にアブラがその地土地を手に入れたんでしょうか？
还没有后裔。
けれども子孫はなかったんです。
那叫什么？竹篮打水两头空。
とてもその虚しさを感じるその時でありました。
亚伯兰，亚伯拉罕是信心之父。
このアブラムというのがその信仰の父と呼ばれているんですけれども。
过了十年，他的信心也开始动摇了。
けれども10年経った後に、彼の信仰も揺さぶられたわけであります。
圣经中多次的记载了亚伯兰。 信心的動搖。
聖書の中で何回もアブラムがこの信仰の揺さぶりについての記録があります。
今天也是其中的一次。
今日もその中の一回であります。
神に應許給我兒子。
神様は私に子供を子孫を与えるという約束がありました。
你跟我说了多少次了。
何回もそうおっしゃいました。
1、2、3。好事不过三。
その三度目以降はないでしょう。
他的信心动摇了。
彼の信仰が揺さぶられたわけであります。
有一个人的信心比他更动摇。
またそのアブラムよりも信仰が揺さぶられた人がいました。
他妻子撒来。
その妻のサライであります。
撒来先提的这个主意。
サライはまず最初にその進言したわけであります。
既然应许的孩子没有，那我们靠血气生一个吧。
この約束の子供がいなかったから、じゃあ私たちが肉によってその子供を産もう。
撒来这个时候应该有75岁了。
撒来がその時多分75歳であったでしょう。
也很可以理解他那种绝望的心情。
このサライが絶望的な気持ちが私たちも今でも分かると思います。
我有一个使女夏甲。
私には女奴隷のハガルがいます。
サライ提出这个旨意把他的使女夏甲给亚伯兰。
ハガイがその自分の女奴隷のハガルをこの夫のアブラムの妻として差し上げるということを提言したわけであります。
按照那个时代的规矩、夏甲生的孩子就可以算作撒来的门下。
その当時の習慣によりますと、もしハガルから子供を生まれたらその子供がサライの子供となります。
后来雅各娶的那姐妹也用过同样的招法。
この後にそのヤコブが姉妹と結婚した時でも同じ方法が使われました。
于是夏甲就被给了亚伯兰。
ですがハガルがこのアブラムに与えられたわけであります。
给亚伯兰做妾。
アブラム その妻として与えられました。
弟兄姐妹、整个这个过程当中有人争取过夏甲的意见吗？
この過程の中において誰かこのハガルの意見を聞いた人がいたんでしょうか？
没有人。
いないんです。
为什么？
なぜでしょうか？
夏甲是个奴隶。
ハガルが女奴隷だからです。
这就是奴隶。
これはすなわち奴隷であります。
我可以让你生、我可以让你死。
生かすにも殺すにも私の一言であります。
我可以让你向东、我可以让你向西。
私はあなたを東、あるいは西に向けることができます。
在那个时代、在主人眼中、他就好像牲畜一样。
この当時その主人の目線から言うと、もう家畜のようなものでありました。
或者好像一个会说话的工具。
あるいは話せる道具にしか過ぎません。
我们今天爱宠物，觉得自己很爱宠物。
私たちは今がペットを大好きな人がいて、とてもペットを愛していると思います。
买一条狗先给他做了绝育。
この犬を買ってきたら、まずその絶育のこのまずその。不妊の手術をします。
从来不会问狗的意见。
この犬の意見を聞きません。
还觉得自己很爱他。
まだ自分がこの犬のことを愛していると思います。
那个时候的一个奴隶就好像如此。
その当時の奴隷もそのようなものであります。
夏甲是一个奴隶。
ハガルは奴隷でありました。
亚伯兰从前带着妻子去埃及。
以前はアブラムが妻を連れてエジプトに行きました。
在埃及很不光彩的发了财。
そしてエジプトではあんまりあまり良くないことによってお金持ちになりました。
可能在那个时候买了这样一个女奴隶。
あるいはその時にこの女奴隷を買ったかもしれません。
又把她带回了迦南。
そしてその女奴隷をカナンに連れて帰りました。
她给她的祖母做可能是贴身的使女。
あるいはその、この女主人のこの身の回りの世話をする奴隷であったと思います。
按说跟祖母的关系应该也不错。
まあ、普通で言うと女主人との関係がいいはずです。
但他还是一个奴隶。
けれどもその身分は依然として奴隷でありました。
在这件事上他没有任何反对的权利。
そのことに関しては、ハガル にとっては反対する権利はありませんでした。
我们觉得夏甲蛮无辜的。
私たちはそのハガルがとても無実だと思いますけれども。
他就这么成了人家的小老婆。
もうこのいきなり人の妾となりました。
而且她怀孕了。
そしてまた身ごもってしまいました。
那个时代是叫做母以子贵。
その時はその女というのは子供を産むことによって身分が確保できるものでありました。
能生出儿子来是王道。
息子が生まれたらその確かにその身分がこの高くなるわけであります。
不管你是排名多少位的小老婆。
この何番目のこの目かけでも構いませんが。
有儿子是王道。
息子がいれば全てが安全であります。
夏甲怀孕了。
ハガルが身ごもりました。
圣经在这里记载说，她怀孕之后，她就轻看她的祖母。
そして聖書によりますと、自分が身ごもったから自分の女主人を見下げるようになりました。
所以这个轻看其实是可以商量的。
この見下げるっていう言葉はまだその言葉にはこのその相談する余地があります。
我们一般觉得轻看是怎么样叫轻看？
この見下げるっていうことは皆様がどういうふうに取られてるんでしょうか？
高高在上。
お高く止まっていて。
冲你指手画脚。
この指図をしたりします。
这叫轻看，对不对？
これは見下げるんですね。
但是不一定是这样。
必ずそうとは限りません。
夏甲原来是一个奴隶。
ハガルはもともと奴隷でありました。
他跟撒来之间的关系是这个样子。
自分とサライとの関係はこの上下関係にありました。
他现在觉得自己也是亚伯兰的老婆了。
今は自分もアブラムの妻であるというふうに思いました。
而且我怀孕了。
しかも身ごもったんです。
换句话说，如果他对撒来的尊敬不如往日的话，
言い換えればもし今まで通りにサラに対して尊敬の念がなくなってしまったならば、
在撒来的眼中，他就是轻看了。
撒来のから見ると自分を見下げることになります。
这个弟兄姐妹可以理解吧？
皆さんこの辺分かっていただけるんでしょうか？
撒来的角度是觉得自己被轻看了。
撒来の目線から見ると自分が見下げられたと思いました。
夏甲自己往往不会觉得。
ハガル自身がそう思っていないかもしれません。
我就稍微跟你平等了一下，你怎么就觉得我轻看你了？
少しだけ対等になろうと思っただけなのに、あなたを見下げるような気持ちはなかったと思っているかもしれません。
从后来夏甲跟神的那个交谈，我们可以知道。
後ほどハガルと神様と対話から私たちが分かるように、
他对祖母这个轻看是个事实。
自分が自分の女主人を見下げることっていうのが一つの事実でありました。
所以夏甲很不幸。
ハガルはとても不幸でありました。
他完全是被人操弄。
自分の運命が人によって操られたものでありました。
但是我们说夏甲本身他也不是无辜的。
けれども私たちも先にも申し上げましたけれども、ハガル自身が無実なものではなかったんです。
他确实在后来对他祖母的态度有变化。
確かに自分は女主人に対する態度が変わってしまいました。
这个我们也要特别的提醒一下弟兄姐妹。
これも今兄弟姉妹たちにあえて私は申し上げたいんですけれども、
我们对在上的人确实是要尊重的。
私たちは地位の高い人に対して尊敬の念を持たなければなりません。
十诫中有一诫很短，叫做当孝敬父母。
十诫の中ではとても短い戒めがあって、すなわち父と母を敬え。
实际上直译就是当尊重父母。
それは直接訳すと、すなわち父と母を尊敬しなさいという意味であります。
这条诫命的引申是我们要对一切在上的人尊重。
その戒めから意味を広げて解釈すると、すなわち自分より地位の高い人を尊敬しなければなりません。
包括到新约里都一样。
新約時代でも同じであります。
使徒保罗曾经教导过以弗所教会的弟兄姐妹。
使徒パウロがエフェソの教会に教えを与えたことがありますけれども。
你们做仆人的要惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。
このしもべである人がこのその恐れおののき真心を持ってに自分主人にイエス・キリストに聞き従うように従いなさい。
到保罗那个时代一样是奴隶社会。
パウロの時代では同じようにこの奴隷の時代でありました。
所以保罗教导那些身为奴隶的基督徒，你要尊重你的主人。
ですからパウロがその奴隷であるクリスチャンたちに対して自分の主人を敬いなさいというふうに教えました。
到什么程度？
そのどの程度従うかと言いますと、
要像听从基督一样听从你肉身的主人。
イエス・キリストに従うように自分の主人に従いなさいと。
弟兄姐妹要记住，那些奴隶的主人不见得是什么好人。
皆さん覚えてほしいんですけど、奴隷の主人が必ずいい人とは限りません。
很可能不是好人。
また良くない人である可能性も大きいです。
圣经也多次教导我们要尊重上面的政权。
この聖書の中では何回も私たちがその政権を持つ者を尊敬しなさいと言っています。
那个时候的政权绝对不是好政权。
その当時の政権っていうのが決していい政権とは言えません。
但是我们一样要有类似的态度。
けれども私たちは依然として同じ態度を持つべきであります。
今天的弟兄姐妹，我相信我们在座的没有还当奴隶的吧？
今この五輪席の皆さんの中では奴隷という人がいないかと思いますが。
但是今天我们对于我们在上的人，
けれども今私たちにとって自分の地位の自分より地位の高い人に対して、
甚至我们有的时候我们觉得他们很无理。
そのとても理不尽な思いをするかもしれません。
真不配我们尊敬。
私たちの尊敬に値しないと思うかもしれません。
但是弟兄姐妹还要尊敬他。
けど兄弟姉妹たちそれでもその人を尊敬しなければなりません。
我们在公司的上司，我们在学校的教授。
私たちのこの会社の上司、また学校の教授。
甚至在教会那些年长的。
あるいは教会の中の年配の者。
很多时候我们会觉得他们很无理。
多くの場合はその人が理不尽だと感じる時があります。
他们有神管子。
けれども彼らには彼らの教える神様がいます。
从我们的角度还要尊敬他。
私たちの立場からすると、その人たちも依然として尊敬しなければなりません。
夏甲有很多的不幸。
ハガルには多くの不幸があったけれども。
但是我们看到他在今天在经文当中他所受到的这样的待遇。
けど本日の聖書箇所を通して彼はいろんなその遭遇した経験したことを見ていると、
他一样有他自己的责任。
彼女には彼女なりの責任があったと思います。
没有人在神面前是无辜的。
神様の前において無実な人は一人もいません。
当初的法利赛人那些犹太人挑战主耶稣基督。
その当時はパリサイ人がイエス様にチャレンジしたけれども。
是用那个比拉多杀害的一些那个加利利人的事情来向他挑战。
このピラトがガリラ人の人を殺したことを思ってでイエス様にチャレンジしたわけであります。
因为犹太人会觉得那些加利利人是全然无辜的。
このユダヤ人から見るとガリラ人っていうのがその罪のない人だと思っていました。
主耶稣举了一个例子，西罗亚楼是一个楼倒塌，有人被压死的例子。
けれどもイエス・キリストがそのセロヤという塔が倒れたっていう物事ということを例に挙げました。
在我们眼中也会觉得那些人很无辜。
私たちから見るとその人たちも無実な罪のない人だと思いますけれども。
你说我就去看一个心理医生。
私は例えば心理学の専門家の診察を受けます。
就赶上有人在那楼里放火。
そしてちょうど行った時に、そこで誰かがその建物に火をつけました。
我遇难了。
そして私は遭難してしまいました。
我们都会觉得人很无辜的。
そして私たちがその人がとても無実だと思いますが。
但是请弟兄姐妹记住，有一个我们听着挺残酷的现实。
けど兄弟姉妹たちぜひ覚えてほしいんですけど、私たちが聞いてとても残酷だと思うかもしれませんが。
没有人在神眼中是无辜的。
神様の目から見て無実。人は一人もいません。
很多人因为这些灾难，因为他觉得无辜的人所受到的那个痛苦。
多くの人がその無実と思う人が経験する災難、また無実と思う人が経験するその苦しみによって。
去怀疑有一位神，怀疑这位神是完全的公义。
神様のことを疑うようになって、また神様の義に対して疑いの念を持つようになります。
弟兄姐妹要记住，没有人在神面前是无辜的。
で、兄弟姉妹たちぜひ覚えてほしいんですけども、神様の前において無実な人は一人もいません。
今天我们不知道，有一天我们会知道的。
今私たちが理解できないかもしれませんけども、いつの日か私たちが理解できるようになるはずです。
中国有一句古话。
中国の古い言い伝えがありますけれども、
可憐之人必有可恨之处。
かわいそうな人でも多分憎らしい面も必ずあります。
这大部分，这几乎就是事实。
これはほぼ事実や事実その通りであります。
所以说夏甲很不幸，但他并不无辜。
ハガルっていうのはとても不幸な女であるけれども、けれど無実な女ではありません。
他等于是被亚伯兰赶走过两次。
彼女はおよそアブラムよりは2回追い出されました。
是我们看着觉得非常无情的那种驱赶。
私たちから見るととても冷たいやり方で追い出されたわけでありました。
但是神从来没说赶错了。
けれども神様は今度追い出したことが間違ったと一度も言っていません。
他很不幸，但他并不无辜。
この彼女は不幸であるけれども無実ではありません。
第一次，今天这一次是他轻看了他的祖母。
で今回追い出されたのが自分の女主人を、見下げるようになったからです。
21章那一次他被赶走是因为他在以撒断奶的时候戏笑。
この21章の中に彼女が追い出されたっていう記録があるけれど、それはイサクを見たときにこのイサクをからかったからです。
我们觉得笑一笑算个什么？
もうからかったぐらいで大したことないだと思いますけれども。
我们不知道，神知道。
私たちは知らないけども、神様はご存知です。
用保罗的话说，他等于在逼迫那按应许所生的。
このパウロの言葉によりますと、すなわちこの約束されたものを迫害していることになります。
所以他很不幸，但他并不无辜。
彼女がその不幸であるけれども、無実ではありません。
说到这里，我们要说什么呢？
ここまで話を進めてくると一体何を言いたいでしょうか？
报应，这不是这电影演完了？
まあこの悪い人がそのそうそれに当たり前の報いを受けて、このジエンドだと。
轻看他的祖母赶走了，哎，我尤其我们在座做大奶的，觉得大快人心。
この女主人を、その見下げることによって追い出されて、制裁である私たちの立場の人が本当に精誠していると思いますが、
感謝主、我们的神跟我们不一样。
けど感謝することに神様が我々と違います。
如果神都神就是我们心中想象那种有了错事立刻处罚完全公义。
もし神様は私たちが思い描いているようなこのもし間違いがあったら即にその処罰して正しさを表している神様であるならば、
弟兄姐妹、不要以为我们自己是什么好人。
兄弟姉妹たち、私たちは自分がいい人だと思ってはいけません。
这个楼里不会有一个人留下。
この建物の中に誰一人として生き残ることはできないでしょう。
那个觉得自己最配留下的会被第一个拿走。
自分が多分一番最後に残ると思う人は多分一番最初に、死んでしまうでしょう。
我们的神他完全的公义。
私たちの神様が完全に義なる神であります。
我们的神他又是满有怜悯、满有慈爱的神。
また私たちの神様は憐れみとご慈愛に満ちた神でもあります。
夏甲不无辜。
ハガルは無実ではありませんでした。
但他的不幸神也在看顾。
けれどもその不幸も神様が見ておられます。
弟兄姐妹。
兄弟姉妹の皆さん。
我研究了一下夏甲。
私はハガルのことを少し研究してみました。
夏甲自己从来没有求告过神。
ハガル自身が神様を呼び求めたことは一度もありませんでした。
没有祷告过。
祈ったことがありませんでした。
没有向神呼求过。
神様に呼び求めたことがなかったんです。
他是埃及人。
その人がエジプト人であります。
他是奴隶。
奴隷でありました。
他是外邦人。
異邦人でありました。
他虽然跟亚伯兰生活了那么长的时间。
このアブラムと長い年月一緒に暮らしたけれども。
但他从来没有呼求神。
けれども神様を呼び求めたことが一度もなかったんです。
弟兄姐妹，我们说神管不管这样的人？
兄弟姉妹たち、そういう人のことを神様がこの助けをの手を差し伸べるでしょうか。
明明一个外邦人嘛。
異邦人です。
明明自己有问题嘛。
自分に問題を抱えている人であります。
还不求告神。
また神様を呼び求めたりもしなかった人です。
連教会都不去。
教会にも行かない。
好几次邀请他去布道会。
何回も伝道集会に誘ったけれども。
差点把我赶走。
けど私を追い出すぐらいの気持ちであった。
遇到这样的人。
まあそういう人に出会って詳したことがありませんか。
我们恨不得神在他身上彰显彰显公义。
本当に神様はその人の上に置いて義を表してほしいと願っているんです。
明天出门你。有个脚什么呢？
明日は出かけたらこの膝をひねればいいと思うかもしれません。
我们觉得神不会管这样的人吧？
神様はそういう人に助け手を差し出さないでしょうと。
自作自受。
その人が自業自得であります。
不听福音。
福音も聞かずに。
心还很硬。
そして心を固くなり閉ざしています。
幸亏我们的神跟我们不一样。
けど幸いなことに私たちの神様が我々と違います。
包括我们自己也一样。
私たち自身もそうでありますが。
当我们还是罪人的时候。
私たちがまだ罪人であったときに。
当我们还是神的仇敌的时候。
私たちはまだ神様の仇であったときに。
当我们不认识神的时候。
私たちは神様を知らなかったときに。
他已经替我们死了。
神様がすでに私たちのために死んでくださったんです。
他就在爱着我们。
そしてそのように私たちを愛してくださっています。
今天的夏甲也一样。
本日のハガルもそうでありました。
我们看夏甲的经历。
ハガルが経験したことをもう一回見てみましょう。
比较长，我们就只读中文，不读日语了。
長いので中国語だけを読んで日本語を。を省略します。
七到十三节，我给弟兄姐妹读一下。
七節から十三節まで。
耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“杀来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母杀来面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。”并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。”夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”弟兄姐妹，经文很长。
今日しまし、聖書箇所長いんですけども。
这是一个女人。
ある女の人が。
这是一个埃及人。
エジプト人であります。
这是个小老婆。
この目かけであります。
弟兄姐妹，我们在座有很多弟兄姐妹熟读圣经。
ここにいる多くの方が聖書を熟読しています。
我们在圣经别的地方有什么时候看到神？借着他的使者跟一个女人有这么长的交谈。
こう聖書の中では神様が自分の使いを通して一人の女の人とこんな長い会話を交わしたのは他にあったんでしょうか。
没有过。
なかったと思います。
不单单今天的十六章。
今日の十六章だけではなく。
二十一章一样。
二十一章もそうであります。
神从来没有跟一个女人有这么多这么直接的启示。
神様が一人の女に対してこんな長くてそんな直接な啓示を与えたことがありませんでした。
给出这么多祝福的话语。
また多くの祝福の言葉を与えました。
这是一个不认识神的人。
これはまた神様を知らない人でありました。
这也不是一个无辜的人。
また無実でもない人でありました。
他没有求告神。
まだ神を呼び求めていませんでした。
但两次在他绝望的时候。
けれど二回とも自分が絶望に陥った時に。
神找到了他。
神様が彼女を探し当てて。
夏甲怀着孕。
ハガルが身ごもっていたんです。
他跑出来。
そして逃げ出しました。
圣经让我们知道他是走的埃及的方向。
そしてまた彼女がエジプトの方向に向かって歩き出したんです。
弟兄姐妹，夏甲在埃及过得好不好？
このハガルがエジプトでいい生活をしていたんでしょうか？
他娘家是什么样人？
その実家はどういう人たちだったんでしょうか？
姐妹们遇到委屈了，第一反应是回娘家，对不对？
女性がいろんなその辛いことがあったらすぐ実家に帰りたいでしょう。
夏甲也是很单纯的，我就回娘家吧。
ハガルも単純に自分の実家に帰ろうかと思いました。
他娘家是卖他做奴隶的娘家。
この実家というのは彼女を奴隷として売った家族でありました。
从埃及到圣地距离很远。
エジプトから聖地までの距離がとても遠かったんです。
他不过就是一个单纯的逃跑，大致记住家乡的方向往那里跑而已。
彼女ただ逃げ出して、そして、このふるさとのおおよその方向が分かっていて、それに向けて、こう逃げ出したわけであります。
走在旷野之中一个怀孕的女人。
この身ごもった女がアラノの中で歩いていました。
没有神的话。
神の言葉がなかった。
他死路一条。
そして なかったならばきっと死んでしまうでしょう。
从来没有人帮助过夏甲。
誰一人としてハガルを助けた者がありませんでした。
包括他那个无情的丈夫亚伯兰。
そしてまたその冷たい夫であるアブラもそうでありました。
夏甲他不是无辜的。
ハガルは無実のものではありませんでした。
但是他的不幸神都知道。
けれどもその不幸は神様がすべてご存知です。
我们读圣经的时候会注意到。
私たちは聖書を読むときに気をつけてほしいんですけれども。
神对孤儿寡母总是另眼相待。
神様が孤児や未亡人はいつも一目置いています。
我们读旧约的时候会无数次的看到主神是如何命令以色列的。
そしてその聖書、旧約聖書を読んでいると分かるように神様はどのようにしてイスラエルの民に命令したんでしょう。
要以色列要如何的保护他们中的孤儿寡母。
イスラエルの人が自分の民の中の孤児や未亡人をどのようにして守るべきかを教えています。
是那个世界也是今天世界最无助的人。
それはその当時の社会においても今の社会においても一番無力な人たちであります。
世界各个社会。
世界にはいろんな社会がありますが、
世界五大洲的罪人、
世界のその五大陸の中の罪人たちが、
有一个共同点就是喜欢欺侮这些孤儿寡母。
それには一つの共通点があって、すなわち孤児や未亡人をいじめることが楽しみにしています。
因为他们软弱，因为他们贫穷。
彼らは弱いから貧しいから。
弟兄姐妹，请记住，那些孤儿寡母自己不一定是义人。
皆さん覚えてほしいんですけど、その孤児やこの未亡人たちが正しい人とは限りません。
我说错了，一定不是义人。
今言葉間違ったけど、絶対正しい人ではありません。
他们也像夏甲一样，不一定是无辜的，一定不是无辜的。
彼らがそのハガルのようにこの無知な人でないかもしれない。ではなくて彼は必ず無実ではないのです。
但是神对于那些无助的、那些不幸的人、他总有他特别的眷顾。
けれども神様はその無力の人、そして不幸な人に対しては神様の特別な帰り身があります。
包括今天这个孕妇。
今日のこの身ごもった女もそうですけれども。
被丈夫和大老婆赶走的。
夫やまたそのこの女囚人によって追い出されました。
也包括二十一章那孤儿寡母。
また二十一章の中に書かれている孤児や未亡人もそうですけれども。
我再次提醒弟兄姐妹。
皆様にもう一度申し上げます。
夏甲和孩子被赶走这个事情本身没错。
ハガルとその子供が追い出されたことは間違っていなかったんです。
只有靠着应许生的才能成为亚伯兰的后裔和继承人。
約束によって生まれたこの者だけが神様の約束をの相続ができる人であります。
甚至为了今天我们的拯救，那使女和使女所生的也要被赶走。
そして今日の私たちのためでもこの女奴隷と女の奴隷より生まれた子供も追い出されなければなりませんでした。
这件事情上完全的彰显了神的公义。
この出来事にを通して神様の正しさを完全に表されました。
但我们的神的广阔高深是我们所没法
知道。で、私たちの神様の長さ、広さ、高さ、深さは私たちの計り知れるものではありません。
詩篇里有一句话。
詩篇にはあるこう書いてあります。
在诗篇一百四十五篇十七节。
詩篇の百四十五篇の十七節。
耶和华在他一切所行的无不公义，在他一切所做的都有慈爱。
主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。
神做的每一件事。
神様がなさったすべてのこと、
都会同时彰显他的公义，也同时彰显他的慈爱。
同時に神様の正しさと神様の、この、この慈愛、ご慈愛を表しています。
这是神跟我们这些罪人不一样的。
それは神様が私たちの罪人と違う点であります。
我们做事公义的就是公义，慈爱的就是慈爱。
私たちが物事を対処するときに正しく対処するときとこの愛を持って対処するときがあります。
我们在慈爱的时候忘记了公义。
私たちがその慈愛のときには義を正しさを忘れてしまいます。
我们在公义的时候总是忘了慈爱。
正しいときには愛を忘れてしまいます。
我们对这个人总是公义。
またある人に対してはいつもその義を持って裁きます。
我们对那个人总是慈爱。
あの人に対してはいつも愛を持って接します。
这就是人。
これはすなわち人間であります。
但是神在他做的每一件事上。
けど神様がなさったすべてのことにおいて。
都同时彰显他的公义和慈爱。
同時にその正しさとこの神様の慈愛を表しています。
夏甲和他的孩子被赶走是出于神的公义、神的计划、神的命令。
このハガルとその子供を追い出されたのは神様の正しさによって神様の計画によるものであります。
但是神对于无助的、不幸的夏甲的看顾。
けれども神様はこの無力なこのその、その弱いこのハガルに対する助けというのが
同样真实的、
同じように真実であります。
这是不幸的一个女人，这是她不是无辜的。
これは不幸な女であってその無実ではなかったけれども、
但她很蒙福。
けれどもこの神様の幸いに預かったものであります。
她称她的神说。
そしてそのハガルが自分の神のことをこう言いました。
看顾人的神。
この、神様のことをエルロイと呼びました。
这种特权都是亚伯兰啊、雅各这样的人物的。
これはその本当にそういう呼ぶことができるのがそのヤコブやアブラハムのようなものであります。
聖经中神启示给我们很多他的名字。
聖書の中では神様が自分の名前を何通りも私たちに啓示を与えたわけであります。
有福分领受呢，都是大人物。
けれどもこのそれに経験できるのが幸いに預かるのが。偉大なる人ばかりでありました。
什么亚伯拉罕啊，什么雅各呀，什么摩西啊，啊什么约书亚，都是这种级别的人物。
このヤコブやアブラハムやモーセやヨシアとかそういうレベルの人でありました。
但是神的一个名字居然是从夏甲来的。
けど神様の名前の中の一つがなんとハガルの口から出ました。
一个女人。
一人の女の人、
一个埃及人、
一人のエジプトの人、
一个小老婆、
一人の妾でありました。
一个单身的妈妈、
そして単身片親の母親であります。
她老公没有死，但她就是单身的妈妈。
これと夫は死んでいないけれどもこの片親であります。
从来没有人帮助她。
誰も彼女のことを助けませんでした。
一次都没有过。
一回もありません。
但神在看顾她。
けども神様が彼女を顧みてくださったんです。
不止一次，两次向他显现，两次向他说话。
一回のみならず、二回も彼女に現れて、その二回とも彼女に語りかけたんです。
两次伸手帮助他，两次指引他的方向。
二回とも手を差し伸べて彼女を助けて彼女に方向を示したんです。
イエス基督是他的朋友。
イエス・キリストが彼女の友達であります。
虽然在旧约、
旧約聖書の時代であったけれども、
弟兄姐妹也不要忘记、
兄弟姉妹たち忘れてはなりません。
神在向夏甲说话的时候、曾经提到过、是因亚伯兰拯救眷顾你的儿子。
そして神様がハガルに話をした時には、神様に触れたんですけれども、これはアブラムのためにあなたの子供を救ったんです。
虽然夏甲的眼中亚伯兰就是个负心汉。
このハガルの目から見るとアブラムというのがその情けのない冷たい人であったけれども、
但是夏甲他不认识神。
ハガルは神様のことを知りませんでした。
神是因亚伯兰恩待他和他的孩子。
神様がアブラムのゆえにこのハガルとハガルの子供に恵みを与えたんです。
跟今天我们很像。
今日の私たちと似ています。
在我们还不认识神的时候。
私たちはまだ神様を知らなかった時。
当我们对基督一点不感冒的时候，
私たちはイエス・キリストに対して何も考えていない時に、
神已经在基督里拣选了你我。
神様はすでにキリストのうちにあってあなたや私を選んでくださったんです。
因基督而赐福给我们。
キリストによって私たちに祝福を与えたわけであります。
而且我们比夏甲更有福。
また私たちがハガルよりもさらに幸いなものです。
亚伯兰对夏甲就是个负心汉。
このアブラムがそのハガルにとっては本当にその裏切り者でありました。
他真的被他的丈夫抛弃了。
本当にハガルが自分の夫に捨てられました。
神因为这个丈夫祝福他，他也是真被这个丈夫抛弃了。
また神様はこの夫のために祝福されたけれども、でも彼女は本当の意味で自分の夫に捨てられたんです。
我们比他有福。
私たちはハガルよりも幸いであります。
神因为我们的丈夫祝福了我们。
神様は私たちの夫のために私たちを祝福したんです。
你说我是男生。
もしくは私は男性ですよと言うかもしれません。
你的丈夫，你有一个丈夫。
あなたにも夫がいます。
耶稣基督。
すなわちイエス・キリストであります。
神因为你的丈夫祝福了你。
神様はあなたの夫のゆえにあなたを祝福しました。
而且这个丈夫不会像亚伯兰那样抛弃你。
またその夫がアブラムのようにあなたを見捨てることがありません。
即便你要抛弃他，他也会抓住你。
例えばあなたがその夫を捨てようとしても夫はあなたをしっかりと捕らえるでしょう。
父的羊他一直都不会少。
この父の羊が一匹たりとも逃がしたりはしません。
这是我们今天的福分。
これは今日私たちの幸いであります。
我们其实都是不幸的。
私たちはみんな不幸なものです。
在这个世界经历了太多的苦难。
この世の中にもあまりの多くの苦しみを経験しました。
但是弟兄姐妹不要忘记，我们不是无辜的。
けど兄弟姉妹たち忘れてはなりません。私たちは無実のものではありません。
我们不配神的拯救和看顾。
私たちは神様の救いと神様の顧みにふさわしくないものでありました。
但是他在我们还不认识他的时候，还没有向他祷告过的时候，就在看顾我们。
けど私たちは神様を知らなかった時から、私たちは神様に祈る前から、神様がすでに私たちのことを顧みてくださっているんです。
因为他是看顾人的神。
なぜならば神様が人を顧みてくださる神であるからです。
因为耶稣基督他在看顾我们。
イエス・キリストゆえに私たちをこのご覧になって私たちを見てくださるんです。
今天的经文也提醒我们。
今日の聖書箇所を通して私たちにも一つの戒めを与えています。私たちの周りに私たちよりもさらに不幸な人に対して、
特別是那些孤儿寡母、
特に孤児や未亡人たち、
单身的母亲、单身的父亲、
その片親の母親か片親の父親か、
神特別的愛他们。
神様がこの特別に彼らのことを愛してくださっています。
我们千万不要做一个欺侮这些弱势人的人。
私たちはその弱者をいじめる人になってはいけません。
神会找我们算账。
神様は私たちと清算するわけであります。
在可能的范围尽力去帮助他们。
できる範囲で私たちが力を尽くしてその人たちを助けなければいけません。
不要像亚伯兰那么负心。
このアブラムのようにその裏切ってはいけません。
神特别的爱他们，神会纪念。
神様は特に彼らのことを愛してくださって、彼らのことを覚えていてくださいます。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你。
愛するアバ父を感謝いたします。
我们这些不幸的人，我们一点都不无辜。
私たちが不幸なものであるけれども、私たちは決して無実なものではありません。
没有人配得你的爱，没有人配得你的拯救。
神様の愛、神様の救いにふさわしい人は一人もいません。
感谢主，你在我们不认识你、我们没出生的时候，你就在基督耶稣里拣选了我们。
感謝することに、私たちは神様を知る前から、私たちが生まれる 前からキリストのうちにあって私たちを選んでくださいました。
你因基督而爱我们，你因基督而看顾我们。
あなたがキリストのために私たちを愛してくださり、キリストのために私たちを顧みてくださいます。
虽然这个世界还是那么黑暗，从来没有人愿意帮助我们。
この世の中は暗闇であって誰も私たちを助けようとしないけれども、
我们被自己的父母抛弃，被自己的丈夫抛弃。
私たちは自分の親から見捨てられ、自分の夫より見捨てられたけれども、
但是你永不抛弃我们。
けどあなたは永遠に私たちを見捨てることがありません。
你时刻在看顾我们。
あなたがいつも私たちを顧みてくださいます。
因为你是那看顾人的神。
あなたは人を見てくださる神であるからです。
让我们听你的话，信你的话。
どうか私たちが御言葉を聞き、御言葉を信じ。
做一个顺服的人，
そして神様の命令に従う人になることができますように。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
この祈りは救い主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。アーメン。